さて時刻は間もなく3時10分を回ります。ここからのお時間は皆さんお待ちかねの月1回あの方ともコラボのコーナーですよ。インナーファミリー。このコーナーは心理カウンセラー表現アートセラピストとして活躍している太田紀美人さんと一緒に毎月1回お送りしています。一人の人間なのに心の中にはいろんな感情があります。それはまるで家族のようにそれぞれに主張があります。子供な私、大人な私、感情的な私、冷静な私、すべてがかけがえのない自分です。誰が何を言っているんだろう、誰の意見を取り入れようか、今ここにいる自分を客観視して気持ちを丁寧に感じてみる、絡まった糸がほどけるように心を解放するヒントをお届けします。ということで本日も太田紀美人さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今ね、はい、モアナの主題歌お聞きいただいたんですけど、
はいはい、
私昨日見に行ってきたんですよ、やっと映画を。
すごい。
でね、このモアナが見たくて行ったんですけど、
うんうんうんうん、
モアナの前にね、あの短編アニメーションを上映していて、同時上映のね、
うん、
それがね思いのほか良かったの。
へえ。
でちょっと今日ね、うん、あのネタを用意してたんですけど、うんうん、なんかもう全部持ってかれちゃってそっち
に。いいね、素直で。
今日ちょっとその話しようかなと思って、
いいね、
ミトさんにお付き合いいただきたいと思います。
はい。
そのモアナと同時上映の短編アニメーションが、
うんうんうん、
インナーワーキングっていうタイトルなんですよ。なんかちょっとどっかで聞いたことある。
聞いたことある。嬉しいな。
ね、ちょっともういい名前からして楽しそうでしょ。
楽しそう。
でなんかね、主人公のポールっていう中年男性の会社員が出てくるんですけど、
うんうんうん、
なんかその人の体の中がこうキャラクターになってる、脳みそとか心臓とか胃とか筋肉とかがこうキャラクターになって出てくるんですね、
う
ん、でそのポールは毎朝規則正しく起きて会社に行って、うん、でなんかこうパソコンでなんか入力するような仕事をしてるんですかね、その単調な仕事を、まあ、毎日それを繰り返して、なんかすごくねどんよりしてるんですよね。
面白くはなさそうだね。
そう、でもね、その朝起きて家出てから会社行くまでの間にいろんな誘惑があるんですよ。すごいなんかおしゃれなカフェで美味しそうなパンケーキを食べてる人がいて、あ、美味しそう、あれ食べたいなって、うん、でなんか自分の胃がグーって言って、うん、食べたい食べたい食べたいって反応してるんですよ、
うん、
でもそれを脳があんなカロリーの高いもの食べたら危ないから、
うん
ね、太るからとか、
うんうんうん、
なんかそんなんで制御するんですよ脳が、
うんうんうんうん、
やめときと。あんなカロリー高いもの食べたらあかんと。ほんで、
うん、
その次には海があったのかな、
うんうんうん、
楽しそうにこうサーフボードを持ってヒーって言って走ってる男の人がいて、わー楽しそうだな、僕も海に入ってみたいなって思うんだけど、
うんうんうん、
脳はなんか想像するのよ、きっと波に飲まれたりとかサメに食べられるかもしれない、もう危険やから海はやめときと。そこでもストップすると。でもうちょっと行くと、
うん、
こうなんかショップの可愛いお姉さんがいるわけですね、
うんうんうん、
で、あ、なんかあの人可愛い、ちょっと声かけてみたいなって思って、うんうん、こう心臓がドキドキドキドキって反応するんですけど、
うん、
あ、もうどうせ振られるしやめときと。脳がこう制限する。ちょっとごめんなさい、ネタバレになっちゃいますね。
いいんじゃないかな、ショートムービーだから。
そう、うん、モアナの話はね、
うん、
ちょっと今日は控えめにして、
そうね、
この、
そう
ね、私ショートムービー意外とヒットしたので、
見たい見たい。
そういうお話 で、
うん、
で、まあ、会社に着くんですけど、
うん、
そのパソコン入力するだけのつまんない仕事をして、
うんうんうん、
なんだろうな、本当は美味しいパンケーキ食べたりとか、
うん、
海に遊びに行ったりとか、可愛い女の子に話しかけたりとかしたいんだけど、
うんうん、
なんか短編な毎日をただただ繰り返している、
うんうん、
で、
うんうん、
なんだろうな、この脳っていうのがね、
うん、
ここで描かれている脳は、
うん、
その主人公の最大寿命を念頭に置いて活動し、
うん、
命令を送っているんですよ、
うんうん、なるほどね。
なので、
うん、
なんだろう、そのパンケーキとか、
うん、
海とか、そういう女の子とか、
うんうん、
いろんな誘惑が主人公に来るんですけど、
うんうん、
それが最大寿命の実現を妨げるものになりそうだなって脳が思ったら、それを制御するみたいな、
うん、ちゃんとリスクマネジメントをして、
うん、
リスクを最小限にして、
そう、
指令を出してる、守ってる人、
そう、
うん
うん、でもね、その対照的に、
うん、
心、心臓っていうのは、
うんうんうん、
その主人公の最大幸福を念頭に活動して体を司さどってるわけなんですよ。だからわ美味しそうとか楽しそう、うん、可愛いとか、なんかそういうなんか自分の中から出てくるワクワクに従って行動するんだけど、うんうん、それは、まあ、例えばね健康上良くなかったりとか、うん、なんかいろいろな危険を犯す可能性があったら、うんうん、その最大寿命を念頭に置いて活動している脳がストップをかけるっていう、なんかたった6分のね短編アニメーションでね、私なんかすごい感動しちゃったんですけど
深いのよ。うーん、しかもその先にさ、うん、そのポールだっけ、うん、がどうなるかがすごく気になるけどね。
言っていいのかな、
内緒にしとこうか、
内緒にしとこうかな。でそのポールが、うん、まあ最後はね、うん、まあじゃあちょっと内緒にしておくとして、うん、その脳がねやっぱり最大寿命を、うん、その念頭に置いて活動してるんだけど、うん、このままだとこの主人公退屈すぎて死ぬんじゃないのみたいなに気づくんですよ。毎日毎日ため息つきながら楽しくない仕事を繰り返して、うん、規則正しい時間に起きて、特にね遊びに行くわけでもない、うん、なんかつまんない毎日、このままだったらこの体の持ち主は死んでしまうんじゃないかみたいなに脳が気づいて、でまあその後はお楽しみっていう感じにしましょうかね。
楽しそう
ねえ、だからあの短編映画たった6分なんですけど、うん、私なんかすごく感じることが多くって、うん、でこの話を見た時に、うん、水戸さんが思い浮かんだのよ。
お嬉しい。
私明日のラジオこの話にしようと思って。
いいぞ
で、ミトさんだったらね、このインナーファミリー的にどう解説してくれるかなと思って、
うんうん、今も聞きながら、うん、その脳は親の部分だよね、うん、きっとね、うん、こうリスクをちゃんとこういうことあるかもしれないからって言って危険を少なく最小限にする、だけどこう制御しちゃうっていう感じだから、うん、理解してるっていうより、だからそうじゃなくてっていう感じなので、どちらかというとネガティブな親 で、うん、でその心臓のこう命のそのなんだ、心臓がドキドキ楽しいとかっていう感じの心地いいことをやりたいっていうのは、うん、ポジティブな方な子供の部分っていう感じかな、イメージ的にはね。ハッと気づいて、あれこのままじゃこの体は死んでしまうかもっていうのは、まあ、年相応な、まあ、アダルトっていう部分なんだけど、うん、それはまあ客観的に冷静な情報を収集している人って感じかな。でその人が、あなんか脳さんそのまま行くと危なそうですよえそうなのみたいな感じで、親がちょっとネガの方からポジに移行していくのかなっていう感じかな。うん、面白そう。
すごい面白かった。全然期待してなかっただけにあそんな短編アニメーションがあるんだと思ってパーッと見てたら、うん、あ深いと思って、
なんかその自分の心臓の声っていうか、自分の心の中の、うん、あれやってみたいなっていう子どもの声にこうワクワクできるような時間がね、少しでも増えたり一つでも増えていくとすごくいいんじゃないかなって思うよね。確かにね、ハッピーだよねその方がね。
そうですよね。でこの自分を押し殺して生きるんじゃなくて、この自分として幸せに生きるために、なんだろう、いつか人生の終わりを迎えるのであれば、うん、その最後の瞬間に自分の人生をこう、うん、なんだろうな、幸せだったなって思えるような、
うんうん、
そういうのって長く生きることよりも大切なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。でそれが、まあ、モアナの本編ともちょっとつながりのあるような内容だったので、すごく良かった。
良かった見に行かないといけませんね。
見に行ってください。ぜひぜひ舞鶴でもね、八千代さんの方で上映されているので、うんうんうん、気になった方はぜひ
ぜひ
ご覧いただいて、はい、ね、モアナもちろんいいお話なんですけど、うんうん、その前に短編アニメーションで、うんうんうんうん、たった6分のお話なんですけれども、うん、このインナーワーキングっていうお話、うんうんうん、
はい、
私はここが地味にヒットしましたので
OK
ここもチェックしていただければなと思います、うんうん、
はい、
では一回ここでお知らせを挟みます。
はい、
はい、時刻は3時19分を回りました。ななこチャットラジオ木曜日、本日はゲストに大滝水戸さんをお迎えしてインナーファミリーのコーナーをお届けしております。 さあということでね、ミトさん、はい、先月もお越しいただいたんですけども、はいはい、リスナーさんから感想をいただいたそうで、
そうなの、昨日がいつもお知らせしてるウィズマルシェだったんですけど、
はいはい、
もういいお天気で、うん、美味しいものと幸せなものがいっぱいで、すごいたくさん来ていただいて、うん、にぎわってたんですけど、うん、その中で会った方に聞きましたよミトさんって恥ずかしいけど言っていただいて、はい、まあ、なんかいろんなね、心を家族に見立てるっていうのが初めての考え方だったから、うん、すごく分かりやすかったですとかっていう話をね、うん、もっと聞きたいって思いましたとか言われていい気にね一人で照れたりしながら喜んでたんですけど、はい、そのね、前回 の, ここで放送が終わった後に車で帰りながらね、あ、もうちょっとなんか伝えられることがあったなと思ってたので、今日ぜひお伝えしたいんですけど、
はい、お願いします。
そのなんか前回お伝えした時にスーパーであれを買ってほしいとか、
はいはいはい、
ギャンギャン泣くっていうね、うん、
そうでしたね。
その時にお母さんがそんなこと、まあ、とりあえずこう人がねいないところに連れて行くとか、まあ、落ち着いてから話をするとか、まあ、たまにね怒ってるお母さんもいて、うん、そこも温かくお母さんも一生懸命やってるんだよみたいな話をしてたんですけど、
うん、
あ、なんかすごい大事なっていうか、皆さんが今日からできて、すごくお手軽なのにすごく効果のあるいい方法があるんですよ。
何何
なんかね、それは相手が例えば友達であってもいいし、うん、パートナーであってもいいし、うん、職場の仲間であろうが、まあ、子供でもいいんですけど、誰かとコミュニケーションしてる時に、うん、誰かが何かが欲しいとか何かのこう気持ちを伝えた時にね、
うん、
人はどうしてもその正解を教えちゃいそうになるんですよね。そのおやつを買ってってバタバタしてる子に、うん、今ここスーパーだよ、みんな迷惑かけたから静かにしてとかしなさいって、もう今日は買わないって言ったでしょみたいな感じで、うん、その子が今どうするべきかっていうことを伝えがちなんですけど、
はい、
その前に、
その前に
その子が今感じてることを、あ、今本当におやつ欲しいんだねって、
うん、
あ、お母さん、あ、じゃあそんなに泣くぐらいこれが欲しいのねっていう気持ちを、その一回その子のボールを受け取る、
うん、
で、あ、本当に欲しいんだなって味わう、
うん、
で、そしてその後に、あ、でもこうこうこうだから今日はやめようねとかね、一回その気持ちを受け止めるっていうのが、これはね、なんか自然にできるっていうより、あんまりそれが自然にできる人って少ないかもしれないなと思うんですよ、
うんうん、
なんかこう例えば、うん、まあ、自分のねお家に帰った時に家族の誰かが、なんかもうあの上司ほんまムカつくわって言えてね、うん、今日こんなやったらこんな言われてんって言った時に、うん、あんた何言ってんのって、そんな仕事は誰でも大変なもんやとかね、
うん、
なんかそんなブーブー言ってへんと、なんかこれしなさいとか、まあ、言いたくなるんだけど、
うん、
自分が仕事から帰った時に誰かにそう言いたくなるぐらい嫌なことがあって言った時に、何言ってんのって、そんなん気にしてへんと、こっちの仕事頑張りやとか言われた時に、
うん、
なんかこう自分が投げたボールを受け取ってもらえてない感じっていうか、
うん、
なんかそれよりも、そうなんや、仕事大変なんやねって一回気持ちを受け止めてもらって、どんなこと言われたみたいな感じでこう聞いてもらえたら、なんかそう聞いてもらえるだけでホッとするというか、
うんうん、
すっきりするっていうか、
うん、
だからどうしろこうしろじゃなくて、一回自分の気持ちを受け止めてもらうと、うん、人はホッとすると思うんですよね。
なるほど。
そうそうそうそう、
よくね、会話はキャッチボールって言いますけど、
うんうんうん、
一回その例えばね、お菓子欲しいとか、
うんうんうん、
会社でこんなこと言われて辛かったっていう思いを、うんうん、受け止めるっていうことなんですね。
そうそうそう、なんか、あ、今ゆかはそう感じてるんだなって、うん、あ、ゆかはそのショートムービーを見て感動したんだなっていうのがすごく大事で、
うん、
なんかこう、なんだろう、それをなんか正そうっていうのが先に出ちゃうと、
うん、
あ、分かってもらえないなって思って、コミュニケーションがこう、うん、スムーズにいかなくなるっていうか、
うん、
信頼できる人、自分を受け入れてくれる人っていうのが、相手が感じた時にどんどん心が開いてつながっていきやすいと思うので、
うん、
もうね、気持ちは、何言ってんの今こんな時にってもしも思っても、うん、一回それを、なんかラジオで言ってたし、とりあえずやってみようそうか悔しいねんな、うん、そうかこれしたいねんな、うん、でなっていうなんか
なるほど。
そうそうそうそう、
じゃあ本当、本心ではそう思ってなかったとしても、うんうん、とりあえず言ってみる、
そうやってみてほしいぐらい、うん、面白い効果があるんじゃないかなと思うの。
とりあえず相手の方が、うん、ああでもないこうでもないって言ってきたら、
う
ん、それはまたどんな人が相手だとしても、
う
ん、
そうそうそうそう
そういう会話をの中で、うん、そういうふうに、まあ、一方的にガーって言われたとしたら、
う
ん、まず一回それを受け止める。
そうそうそうそう、
あそんなに怒るくらい悔しかったんだねとか悲しかったんだねとか、あそうだったんだねと一回受け止めてから、
うん、
意見を言うということですね。
そうそうそう、なんかそんな時じゃあこういう風にしてみたらとか、
うん、
なんかねその一回受け止めてもらうとなんかねざるにシューってこうなんていうんだろう、全部は解決しなくてもなんとなくこう自分の中のモヤモヤしてたものがスッとするというかね、うん、そうそう、なんかねそれをねすごく思ったのが、うん、あの最近来てくれていた小学生のね、うん、女の子が今ちょっと学校に行く気持ちになれなくって、うん、あのカウンセリングに来てくれたんだけども、その子のお母さんはね本当にねこう素晴らしいの。こう大人が何があったのって例えば聞いた時にその子が話してくれる内容っていうのはそんなみんなあるってみたいなね、
うん、
それは大したことないわってきっとみんなが思うようなことかもしれないんだけど、
うん、
そのお母さんはそっかって本当に辛いんやなってその子の気持ちを受け止めたわけよね。
なるほど。
だからなんかこうその子が安心して全てを話すことができたし、
うん、
あなんか否定されないんだっていうことが分かったし、そのお母さんの中に正解を探さなくなったんだよね。
うん、
お母さんがそんなことないよって言って、あそんなことないのかってその子が答えをお母さんからもらってしまうと、ね、お母さんこれってどうってお母さんが答える、あそれは大変だからこうしなさい、あそうすればいいんだ、どんどん自分を生きなくなってしまうような感じ。
お母さんの言う通りにするようになっちゃうんですね。
そうそうそうそう、こう考える必要がなくなっちゃうっていうかね。
うん、
なんかそれはそのとても、うん、もったいないことなので、そのお母さんは本当にその子が何を感じているか、どんなことがあってその時どう思っていたかっていうのを本当丁寧に聞けるお母さんだったので、
うん、
もうね今はすっかり元気になってね、
うん、
嬉しいね、自分を取り戻したというか、
あ素晴らしい、
そういう感じになってますね。
なるほど、いいこと聞きましたね今日。受け止める、
うん、
これぜひ今日から実践していただければなと思います。
やってほしい、
もし思ってなかったとしてもね、ラジオでミトさん言ってたからしゃあないからやってみるかみたいな一回騙されたと思って
そう、
うんって言ってみる、
うん、そうそうなので、3回失敗してもいいから、もし1回成功したらね、おなんか違うぞ表情がみたいなね。
なるほど、
うん、だったら嬉しいなと思って、
はい、はい、ぜひちょっとチャレンジというかね、実践してみていただけたらなと思います。
はい、
それではこの辺で1曲お届けしたいと思うんですが、
はい、
今日はどんな曲を持ってきてくださったんですか。
今日ね神林で会ったすっごい素敵なあのライブに行った時に買った CD なんですけど、
うん、
宮城愛ちゃんっていうね素敵な名前をね私忘れちゃった
はい、ハレルヤという曲ですね。
ありがとう、
はい、
それお願いします。
それではね、宮城愛さんでハレルヤお聞きいただきました。
はい、
あなんか
いいでしょ、
いい、
癒されるでしょ。
うん、
そうなの、聞いた
時、ね、私たちの喋り方も
本当
心なしか
ゆったり
しちゃいますね、なんかこの曲聞いた後だと。
そうなの、そうなの。
さっきねお話でこの相手の気持ちをね、
うん、
一回受け止めることの大切さ、
水
戸さんからお話いただいたんですけれども、
うんうんうん、
これをね、まあ、インナーファミリー的に例えますと、
うんうんうん、
自分の中でのそういう意見を自分自身が受け止めるっていうことも大切になってきますよね。
いい視点、すごい大事だと思うそれ、
うん、
そのさっきのショートムービーのポールだっけ、
うん、
あのその彼がパンケーキ食べたいって思った時に、あ俺食べたいんだなって、その自分の家族、心の中の家族もそう思うっていうことが、それを一回認めるっていうのはすごくあの素敵なことだなって思うのね。
うん、
でなんかそのさっきのでもこう勘違いしちゃいけないのは、その同意しないといけないってことではなくて、
うん、
だから自分の子供がね、あの先生嫌いって言った時に、そうね、お母さんもあの人、あの先生嫌いやわっていうのは同意してしまってるわけなんだけど、それは必要なくって、
うん、
あそうなんやなって、なんか嫌なこと言われたんって嫌いなんやなっていう風に共感するっていう、ここの違いもすごい大きいから、
うん、
インナーファミリー全員で あいつ嫌いやなって言う必要はなくて、あ、私の中の子供の部分はあの人が嫌いなんだなって、こういうふうに言われるとちょっと怖いなって思ってるなっていう共感をするっていうのがね、そう、これ大きな違いじゃないかなって思うの。
共感と同意の違い、その子供の部分があの先生嫌いやわって言ったからとして、その自分の中の全員がそうだよね、あいつ嫌いだよね、やめちゃえばいいのにみたいなことを言うんじゃなくって、あ、そうなんだ、嫌いなんだって受け止めるですよね、自分自身で。
いいよね。
そうやって聞いてくれる人がいたらちょっと静まりますよね。
そう、本当、気持ちを分かってもらえるっていう、そしてその言葉が出てくるまでのストーリーが必ずあるから、嫌いって言ってそこだけじゃないから、そのストーリーを聞き出してそれを聞くった時に全体像がやっと見えるから、早とちりしちゃうと損しちゃうかもしれないね。
確かにその同意してもらいたくて叫んでるわけじゃないかもしれないですよね、誰かに聞いてほしい、分かってほしくて、そうやって叫んでるのに、ね、パンケーキはカロリー高いからダメピシャみたいな、そこでねこう切られてしまうと、このモヤモヤしちゃいますよね、
もったいないね、それだとね、
そこで、あ、パンケーキが食べたいんだね、でも朝から食べたらちょっとね血圧上がるかもしれないからやめとこうかとかねワンクッション置くみたいな、
いいよね、
そういうことを自分の中でしていく、そして対どなたか、親子だったり、ね、職場だったり、友人だったり、対人コミュニケーションでもそれを活用していくと、
素晴らしい、
素晴らしいまず自分でやってみるといいかもしれないです ね、いきなり人にやるのはハードル高い方は、まずは自分の中で出てきたちょっとありえない欲求、朝からパンケーキとかね、例えばさっきのポールの話で言うと、まあ、いろいろあると思うんですけど、ちょっとそれはどうかなって思うような本音をまず一回受け止めるっていう練習をしていくと、
いいんじゃないかな、
ね、平和になりそうですよね、まず自分がこう仲良くなるというかね、インナーファミリーが、
いいね。そしたら人にもね、こうちょっとずつしていけるかもしれない。で、こう毎回成功しなくても全然いいと思うので、それをなんかこうやってみて、あ、なんかちょっといい感じだなとか、あら、なんか今の違ったなとかっていうのを観察するのもすごく面白いので、これは一個ね、こう本当自然に使えるようになるまではちょっとこう試しに楽しんでやってみて、実験から始めて、そしたらね、本当自然に、ああそうなんだなってできるようになっていくので、それがねできるとね、すごく本当にコミュニケーションがスムーズになると思います。
そうですよね、いきなりうまくやろうとしなくていいんですよね、まずは鵜呑みにしてみて、今日の話を騙されたと思ってやってみて、
騙されて
で、まあ、うまくいかなかったとしても、まあ今日はそんな日なのかな、次やってみようかな、もう一回、で、そういうなんかお試しが来た時にうんって言ってみる、そしてどんどん自分の中でどう感じているのかっていうのを観察してみる、
いいね、
いいですね、でね、こんな風にね、水戸さんに個人的にお話聞いてほしい方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、個人セッションもしておられるのでね、ぜひこのモヤモヤ聞いてほしい、水戸さんに会いたい、そんな方いらっしゃいましたら、ご連絡いただければなと思います、連絡先080-4267-8600、080-4267-8600、大滝水戸さんまでお電話いただけましたら、個人セッションの方もされているので、まあ、詳しい日程とか、相談していただいて、ゆっくりとお話聞いてもらえたら、まずね、自分でやってみるのもいいけど、つまずいちゃった時には水戸さんが照らしてくれると思うのでね、
嬉しいね、ランプでありたいと思います、
そうですねということで、今月もあっという間にお時間になってしまいました、また来月もお待ちしております、
ありがとうございます。
本日のゲストは心理カウンセラー、表現アートセラピストの大滝水戸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
でもう一曲お聴きいただきましょうかね、
はい、
曲紹介お願いします、
同じ宮城愛さんで地球に感謝という曲です。